私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。改めまして皆さん、おはようございます。またオンラインの方々、おはようございます。またこんにちは、またこんばんは。先週はですね、忘年会の余興に招かれまして、コンサートですね、してまいりました。以前西区だったんですけども、コンサートをさせていただいた、招かれてコンサートさせていただいた施設の職員さんの方が、忘年会にも来てほしいということで招いてくださって、法人忘年会ということで2つの施設のですね、合同の忘年会だったんですね。で、そして行ってみましたら、その法人のっていうのは、その福岡でもこう有名なこう医療法人の大きな団体 で、その理事長さんが来ておられて、ご挨拶をですねしてくださったんですけども、最初にですね。で、そういう感じでした。で、大体約70名ぐらいの方が集まっていてですね、その中華のレストラン この会場を、宴会場でですね行ったんですけども、宴会なので、皆さん楽しく交わってはいるんですけれども、その中ででも、その理事長さんの方とか何かの方、すごく真剣に聞いてくださってですね、すごく賛美が入ってるなということを思いました。で、こういう、なんていうの、宴席なんですけども、でもこういう時、こういう場所でないと、こう賛美をですね、こう伝えることができない方々もいるんだなということを思いますし、これからさらにいろんなところに、これから神様を使わせてくださると思うんですが、ぜひさらにですね、ここのところに出ていきたいと思いますけども、また続いてですね、お祈りしていただければというふうに思います。で、後からですね、よかったと言ってくださったのがありました。あと、その招いてくださった方がですね、なんかずっとその私主に PA の操作をしてたんですけど、その場にずっとおられてですね、でもうちょっと席に戻ってですね、なんか食べたりとか飲んだりとか、どうぞって言ったんですけど、ずっと言ったんですけど、でも後から聞いたら、なんかその方も自分が歌いたかったみたい でなんかうそうそしてたって書いてあったので、今度じゃあ次回でぜひ歌ってくださいって言ったんですけども、なんかこう賛美の働きが浸透してるなっていうことをですね、すごく思わされています。で、12月はですね、またさらに19日からになりますけども、この何でしたっけ、ホームタから始まって、さらにこのコンサートが続きます。で、24日は風の響きクリスマスコンサートを行います。この場所でですね、1時から1時45分まで、いつもより15分間延ばしてですね、コンサートを行いますので、いろんな方々を誘ってぜひですね、いらしていただきたいと思います。オンラインでも行いますけれども、このサイトではなくて、風の響きミニコンサートという YouTube のサイトがありますので、そちらの方ですね、教会の方にホームページから入っていただいたら、あると思いますので、風の響きミニコンサートでですね、から入っていただければなというふうに思います。感謝します。ですから、サミタの働きのためにもちょっと覚えておいてください。それから、今週はですね、アメリカチームが使わされます。すみません、皆さんにちょっと紙ベースで印刷してくるのを忘れてしまって、少しメールでお送りしたんですけれども、祈りの課題ですね、秋元牧師の福利田で使わされますのでお祈りください。ニューヨークとデンバーですね、に今回は、11日から14日まで使わされます。で、今日ちょうど今寒い時期でですね、向こうは北海道みたいなところなので、雪や氷とかですね、すごいみたいなので、空港とかも飛行機が移動が守られるようにですね、ちゃんと飛行機が飛ぶようにとか、お祈りをですね、していきたいというふうに思います。で、一言ですね、お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を御たえ感謝いたします。アメリカチームが明日から14日まで使わされることをありがとうございます。立てられているパラグマと守ってくださり、腰や健康を完全に守り、またこの派遣を祝福し導いてください。 ニューヨークにおいて、デンバーにおいて、神様の計画が進められていきますように、どうぞ導いてください。今回も御心の方々を それぞれの集会、聖会に集めていってくださることをお願いいたします。ただちょっと向こうは寒い時期だと思いますけども、本当にこう雪や氷や、また風や、さまざまな自然条件で、なんかこの移動ができないとか、移動が困難になったりすることがないように、守りを与えてください。また向こうの、バトルの住所から移動しておられる亀田牧師ご夫妻とかも守りを与えてくださることをお願いいたします。ちょっとアメリカが雪でいろんなトラブルが発生しているみたいですけども、一見てください、守りを与えてください。またトランプ大統領のこのエルサレムのことに関してのこのいろんな問題に関してのこのいろんなトラブルで何かこう巻き込まれたりということもないように、移動を完全に守ってくださることもお願いいたします。主がさらに心を表し導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。ですね、今トランプ大統領がそのエルサレムはがそのイスラエルの、首都として認めるということで、このちょっと国際的に問題になって、でまあ、その最中でこう使わされていくアメリカチームというようになっていて、まあ、この時に行かれる御心があるんだろうなと思います。で12月はですね、もう一回、12月25日から28日までサンディエゴとロサンゼルスに使わされて2回行きますので、ぜひお願いくださいです、ね。まあ、聖書から言うと、イスラエルの首都がエルサレムというのはもちろんその妥当なんですけれども、今そのいわゆる国際情勢とかそちらの政治的なことをから見るとそれは問題だということになるんでしょうけれども、まあ私たちクリスチャンから見たら当たり前のことではあるんですけれども、それをこれからですね、またどういうふうになっていくのかということを見ていきたいと思います。で聖書はアメリカが中東和平締結すると言ってないので、ヨーロッパから出てくる反キリストがそれを締結すると言っているので、やはりこうアメリカのそういう働きかけというのはこう成功せず、結局ヨーロッパから出てくる反キリストの中東和平を締結するという形になると思いますので、まあ今回のトランプ大統領の発言というのは一歩そちらに逆にですね向かっていくことの向きになっていくのかなということもですね思いますけれども、まあ、注意深くですね見ておき、またイスラエルの方々のために取り出してですね、また行きたいと思います。ですね、はい、それとですね、今先ほど今日はノリコ牧師、サラナコ牧師に証をしていただいたんですけど、皆さんも毎日いろんなこう祈りを通しての証っていうのですね、あると思います。ぜひいろんな証があったらですね、こう自分でこう隠して持ってないんで、皆さんと語ってですね、神様に栄光を返して、そして証していただきたいと思います。証を聞くと、それでまた私たち他の人の信仰をですね燃やされて、また信仰を聞くことからでありますから、聞くだけで私たちの信仰というのは変わっていて引き上げられていますのでですね、さらにしていきたいと思います。で今週のですね、栄光新聞のこの明石面体験記のところなんですけれども、長崎市の椎葉美智子さんにですね冊子が載っています。椎葉牧師夫人なんですけれども、先週でしたって、娘さんの証がイスラエルに信仰の歩みを通して行けたっていう証が載ってましたけど、今回は教会で取り出した時に奇跡が起こったという証なんですね。で出産で悩むお母さんがいて、で生殖体異常があって、で必ずその障害を持って生まれてくるということで、その中度のお子さんを分娩するにケースが稀なので、いろんなプロジェクトが組まれて、たくさんの数人の専門のドクターがついて分娩するというのは非常に困難な出産にこうなっている方がいて、でそういう方と出会ったんですけど、でもとにかく神様の癒しを伝えて祈るって言ったそうなんですね。でもそして自分の娘のことも話してですね、事故の後 奇跡的に癒された証をしたんですね。あ、それを聞いてた人であってですね、であの事故のことは本当にすごい奇跡だと思っていますので、ですね、でもそれはその牧師さんやそのあなたが教会に熱心に通っている方の願いだから聞かれたのでしょうっていう悲しそうな顔でおっしゃったので、いや神様は信じている祈る方の願いを必ず聞いてくださる方で、 誰とかそんなことは関係ありませんって伝えて、それでそう言ったんですけど、その人の症状は変わらなかったんですけれども、教会でお祈りさせていただいていいですかって聞いて、お願いしますって言われたので祈ったそうなんですね。そしたらなんと赤ちゃん生まれたんですけども、奇跡が起きてどこにも異常がなかったって、で数人の専門のドクターによっていくつも検査をしましたが、どこにも何も一つも異常がなくて、どこでどうなったのか医学的には説明がつきませんっていうことなんですね。本当に奇跡が起こったことを感謝します。これはもうだいぶ前の歌詞だと思うんですけれども、本当にですね、祈りが聞かれる、そして教会の祈りが聞かれるっていうことをですね、本当にこう、体験された歌詞なんですけれども、私たちも祈ることを通してですね、信仰を用いることになるので、どんなことでも祈るっていうことをですね、まず成していきたいと思いますですね。祈りは神様の手を動かし、またその神様の奇跡を、神様が私たちにこう恵みを与えたいと願っているので、それを受けていく手となっていくということをですね、覚えていきたいと思いますですね。今週の御子新聞は北朝鮮のことが載っていますし、また日本の軍事化ということに関しても載っています。あと南カナダさんがですね、この人で選ばれて掲載されていますですね。核燃料募集に掲載されているということですね。それと東京カリスマや礼拝で友達が語られたんですけど、サタンのことを語られたんですね。そのことをちょっとお話ししたいと思うんですけれども、サタンの問題っていうのは聖書の創世記から始まって黙示録まで書かれていて、サタンの存在っていうのはこう無視できないといいますか、そういう存在であるんですね。ある方はその象徴だ、サタンっていうのは実際にいるんじゃなくって、それは象徴だっていう方がいるんですけど、それは間違ってますね。それは実際にある人格を持って働き、神様に敵対し、私たちの信仰をこう惑わしてくるものとして、妨げてくるものとして具体的に働いているものなんですね。でもそのサタンに関してなんですけれども、2つのことを語られてますね。で1つはサタンは神様の許しですね、神様の許しの範囲でしか働けないということですね。よく見ますとサタンがヨブの体まではやっていいですかとかですね、神様の体、命はいかんとかですね、をちゃんとこう制限してるんですね。でサタンは働けるんですが、神様の許しの範囲しか働けない。で神様は私たちを愛しているので、神様の私たちの益のためにしかサタンの働きを許されないんですね。例えば私たちの人間関係とか家族関係とか夫婦関係とか、そういう人間関係に働いてきたり、病気を起こしたり、また事故を起こしたり、いろんなことがサタンによって引き起こされる場合があります。でもその中にあってもそれは益にしか用いられないんだということをはっきり私たちは捉えておく必要があるということなんですね。でそれは神様は私たちを愛していて、サタンの動きも神様の範囲しかそれ以上一歩も動けないので、神様は許されていることなので、サタンがやることは悪いことなんですけど、それを許されている神様は最善の方なので、私たちは主に信頼してこの感謝をですねしていく、問題が許された時も感謝をしていくということが重要であります。もう一つは、私たちはこのすでにサタンに対して勝利を取ったということなんですね。取っているということなんです。でこれは一生懸命戦って何とか勝つとかそういうものではなくて、もうすでに十字架によって、イエス様の十字架によって勝利を取られているんですね。で全てにおいて私たちはサタンに対して勝利を取っているんですが、でも私たちがサタンを恐れるときにやってくるので、例えばゴキブリのこととか言っておられましたけど、ゴキブリ怖いって人確かにいると思うんですよね。でも確かに 私たちとゴキブリと比べたらもう運転の差があって、絶対私たちのこう踏み潰せばこう私たちが勝つわけですよね。カンボジアの女性の方は裸足でバンバンバンバンってこう、もっと向こうの、あのゴキブリ大きいそうですけど、日本にですねバンたくさんいるのでバンバンバンバンってこう足で踏み潰して殺すそうなんですけども、あの文化の違いだと思うんですけども、でもいずれにしても人間とゴキブリと比べたら全然人間の方が強いんですけど、ある方は逃げ出すんですね。で私はこの間あの真面目な牧師、体の大きい人ですね、あの方がちょっとゴキブリ苦手で出てくるところに逃げるっていうことなんですけど、なんか信じられないような感じですけど、でもあのやっぱりこうそれと同じようにその、私たちが恐れる、サタンを恐れる時にあのサタンは私たちに威嚇というか一石というかそしてくるので、ですから私たちはそのはっきりと向こうは大きく自分を見せてくるので、はっきりと立ち向かう、御言葉に立ってあの立ち向かうということ、立ち向かなさいと御言葉で言われているので、立ち向かう姿勢、相手の方が強く見えたとしても恐ろしく見えたとしても私たちは立ち向かう姿勢を持たなくちゃいけないということですね。覚えていきたいと思います。でサタンの一番 あの中心の働きっていうのは、私たちの首をこうグーッと例えば直接締めたりとかそういうことができるわけじゃなくて、惑わしなんですね。あなたは神様に愛されていませんねとかですね、あなたの祈りは聞かれませんねとか、あの人はあの神様からいろいろ答えもらうけどあなたは全然答えもらってないじゃないですかとか、いろいろこう言ってくるわけです。であなたの家族はダメになるんじゃないですかとかですね、いろんなことを言ってくるわけですね。で私たちを信仰から引き離し、神様に目を向けているその目を違うところに、ね、例えば問題だとか違う方に向けさせて、神様は全能な方なので全ての問題を解決できるんですけども、そして私たちを完全な愛で愛してくださっているので、何も私たちは心配することないんですけども、この私たちの目をこう違う方に持っていくんですね。でこのはっきりと私たちは御言葉を持って撃退する必要があるということですね。覚えていきたいと思います。で一番良いあの明確な何て言いますか、サタンが働いたあのことっていうのはですね、やっぱりこうメスの十字架だと思うんですね。あのユダにサタンが入ったってはっきり書いてありますから、そこでサタンがこう働いて、で神の子であるイエス様を十字架にこうかけて殺したわけですよね。サタンの最大の勝利だったわけですけど、でもこれが私たちにとって完全な救いとなり、救いの完成となり、そしてあの死や罪からの完全な解放となり、で神の圧倒的な勝利となったんですね。だから神様はサタンの動きを許されるんですけど、それは本当に神の計画の中にあって私たちの益にしかならないということをいつもですね覚えていきたいというふうに思います。そして今日のところに入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、その前に一つお祈りをですね、していきたいと思います。で私たちの教会では全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。11月分の外部献金は19,200円、これを、外部のためにお捧げいたしたいと思います。ただ一言お願いいたします。愛する天のお父様、あなたの皆をめでたい感謝いたします。あなたがこの教会の必要、私たちの必要を豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。11月の外部11献金19,200円をあなたの御手にお捧げし、外部の働きのためにお捧げいたします。あなたがこれを清めてくださり、外部の働きを豊かに祝福し用いてくださることをお願いいたします。また捧げました私たち一人一人の手をさらに経済を祝福し、また教会の経済を祝福しなさることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それでは御言葉の方にですね入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね使徒の働きの16章を開いていただきました。でここはですね、ピリピっていうところですね、聖書に出てくるピリピって間違うんですけど、まあ、ここはあの今のギリシャですね。ギリシャにある町なんですけども、あのでそこでですね、ピリピは商業的に繁栄した町であって、あの交通の要所でですね、その繁栄した町だったんですけど、でもその中で あの最もですね暗い、ところ、それはあの監獄ですね。あの囚人たちがこう閉じ込められている監獄、そしてその監獄の、監視が救われ、そしてその囚人たちに福音が述べ伝えられたというですね、一番暗いところにこう光が入れられた時のことが書かれているんですが、その出来事にですね、そのポイントとなった出来事についてこの今日ですね、ご一緒に見ていきたいと思います。であのこの16章っていうのはですね、あのパウロが神様の導きに従ってこのヨーロッパにやってきたことが書かれています。であの最初アジアに行こうとしたんですね、ビテニアですね、あのつまりあのトルコの辺を回ってトルコの辺でこう伝道しようとしてたんですね。でも神様はあのヨーロッパに行きなさい、マケドニアに渡ってきて、あの私たちを助けてくださいっていうふうにですね言いました。その幻を見て、で あの私神様をそのマケドニアに使わそうとしてるってことを確信して行ったわけなんです。ですからはっきりと神様が示されて確認が与えられて、そのフィリピンにギリシャに行ったんですね。でそこ行ってみて、そしてこの祈り場っていうところがあってですね、そこでこうあの川岸があって、そこにあの集まった女性たちに伝道していったわけなんですけど、その中で紫布の商人でルデアっていう人に出会います。ルデアですね、綺麗な名前ですよね。であの、紫布ですから、向こうではこうヨーロッパでは紫って高貴な人が着る服なので、やっぱりなんか高級今だったら何でしょうか、あのプラントかなんかですね、分かんないですけど高級な服を売る人だったのかもしれません。 でもその方がですね、パウロの語ることに耳を傾けて神様導かれて救われたわけですね。でこのルディアとルディアの家族がこう救われたわけです。でヨーロッパに入ってこう身が結ばれていくわけなんですね。でところがですね、その後問題が起こってきました。それはあの毎日その祈り場っていうところに行って伝道に行ってたんですけども、その途中にですね、若い女で奴隷なんですけど、若い女奴隷の方で占いの霊に疲れた方がいて、その人がですね叫ぶわけなんですね。この人たちは糸と書きの神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです。この人たちは糸と書きのしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですっていうんです。まあ、言ってることなんかはこの日本語で聞くとなんか悪いこと言ってないように思うんですけど、でもこの糸高家の神のしもべたちとか、そのよくよく見ると違う神のことを言ってたりとか、なんかこういわゆるこう褒め殺しじゃないですけど、あの妨害になってたんですね。それで困り果てて、であのパウロはその霊に対してイエス・キリストの御名によって命じる、この女から出て行ってって命じたんですね。そうしましたら占いの霊が女から出て行ったんですね。いろんな占い師さんとか言いますけど、当たる人っていうのはですね、はっきり霊でやっています。だからあの占いの霊ってあるんですね。だからあのなんか当たってもですね、そんなの悪霊がやることは、そのぐらいのことはできるので、私たちはそんなことで驚いてはいけないんですが、でも多くの人たちはこの占いが当たるのでびっくりしてこうついていってしまうわけですね。でこの女性に占いの霊が働いていたんですが、それが追い出されてしまって、でその結果この女性、この女奴隷の方は占いができなくなったんですね。そしてその主人たちはその儲けることができなくなったので、怒ってしまって、それでパウロたちを訴えたんですね。パウロとシラスで訴えた理由は、俺たちが儲からなくなったからっていうふうに言ったんじゃなくって、宗教キリスト教がおかしいとですね、他のことを変なことを述べ伝えてるっていうことを言って、それでその違う理由で訴えていったんですね。でパウロとシラスはその中で捕まって、そして、着物を剥がれて鞭で打たれて、そして奥の牢に入れられてしまったわけなんですね。でせっかく神様が言われてヨーロッパに足を踏み入れて、そして、まあ、ルディアとか救われる方も起こされて、こううまくいき始めたんですけども、逆に捕まって鞭で打たれて、しかも牢屋に入れられてしまって、これ今後どうなるかわからないっていう状況になってしまったんですね。だから宣教に来たのに宣教もすることができなくなってしまったっていうことになって、で 人間的に見るとですね、どうしてこんなことが起こったんだろうか、どうして神様こんなことを許されたんだろうかって分からない、理解できないことが起こったんですね。 でもその時に彼らがしていたことっていうのはですね、25節からのところなんですけども、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていたとあります。で、足に足掛けさかけられて、手はもちろん縛られていると思いますが、背中はこう鞭で打たれて血が流れて、で真っ暗がこう臭いですね。そしてこの、監獄ですね、に入れられている中で、でも、そしてそういう状況の中にあったんですけど、彼らは神様に祈りつつ賛美の歌を歌っていたんですね。神様、この中でもあなたは、私には分からないけど、あなたは今最善を出してくださいくださっていますっていう、そういう信仰の表れですよね。クソクソクソって言ってたんじゃなくて、また訴えた人たちを恨んでたのもなくて、この中で神様がこの中でやっても私は最善を出してくださっていますっていう、この賛美を捧げていたんですね。でなんとその時ですね、真夜中でだったのですけれども、その囚人たちも聞き入っていたわけなんです。うるさいとかですね、黙れとか眠れないとか言わないで聞いていたわけなんですね。本当にこうそこに神様の臨在がそこにあったんだと思うんですね。なのでそのすごいこう犯罪を犯してきた人とかも、なんか賛否をこう聞いてですね、本当にこう心に入っていたんだと思うんですね。でその時に奇跡が起こるんですね。26節、ところが突然大地震が起こっている、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。で、ここでですね、大地震が起こるっていう、こう普通ないことが起こるんですね。そしてでもさらにないことが起こるんですけど、獄舎の土台が揺れ動いて、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。扉が開くっていうのはまだ地震でもあることだなとは思うんですけれども、なんかの拍子にですね、でも皆の鎖が溶けてしまったんですね。これは地震だから起こったことではないことがはっきり分かるわけなんですね。これは主が見ておりそこで働いたわけなんですね。で神様を賛美し、その中で礼拝していた時に、パウロとシラスだけがですね、鎖が溶けて、そして助かって、で、さよならっていうんじゃなくて、その場所にいた全ての人ですね、しかもそこにいた人たちはみんなこう人殺しをしたとか、なんかこうすごい悪いことをしてきて、そこに捕まっている人たちであるんですね。でもそこにいる人全部の鎖が解けたんですね。で神様は、私たちがこの彼らが賛美してきたことと、このことはですね、無関係じゃないと思います。で私たちが本当に今、例えば理不尽なことが許されたとか、理解できないことが許されたり、神様に従っているのにこんなことが起こってきたということがあったとしても、その中で私たちが賛美をしているときに、神様を礼拝しているときに、私たちだけじゃなくて全ての人、そこにいる全ての人に一度にこう神様の働きが一気に起こるということが始まっていくと思うんですね。で神様という方は、こう私たちの思いをはるかに超えた方ですね。で、このそういうことが、こう奇跡が起こっていったんですね。私前の感謝のことではちょっと分かりさせていただいたんですけど、息子はですね、いじめに遭っている時に、一生懸命こう先生に訴えたり、いろんなことをしたんですけど、何にもこう解決しなくてうまくいかなかったんですね。でもその時にやはりこう感謝をすること、そしてまた賛美もしていったんですけども、その子供とこの感謝と賛美を、妻もそうなんですけど、していった時に、その一番いじめたところが救われて、でその結果クラスが全部変わるってことがですね、こうなんとも起きたんですね。で神様をされることっていうのは、なんかこう私たちの思いをはるかに超えてますね。そしてここでその解放が起こりました。でも27節から見ますと、こう目を地震で目を覚ました監視が行ってみたら、こう鎖が溶けて牢屋が開いているので、みんな逃げてしまったと思って、こう自殺しようとするわけですね。監視の責任ということでですね、自分が殺されてしまうので、もう自殺しようとするわけです。けれどもパウロはすぐに大声で、自害してはいけない、私たちはみんなここにいるって言ったんですね。自殺を止めたわけです。 でそれでもびっくりして、その会社の人がこう駆け込んできて、で彼のパルノたちの前にひれ伏してですね、先生、救われるためには何をしなければなりませんかと聞くわけなんですね。そして、31節ですけれども、2人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これを語るためにですね、ヨーロッパに来たんですけれども、まさかですね、この牢屋の中でですね、これはそのどうしたら救われるんで、どうしたら救われますかっていうことを言われて伝えることができたんですね。私たちも会社やいろんなところで、どうしたら救われるためにどうしたらいいでしょうかって聞かれたら楽ですよね。こうイエス様を信じることですとかですね言えるんですけど、でもここで本当にそういった素晴らしい神様の技が起こったわけなんですね。そしてその彼氏とその家族のもの全部が主の言葉を聞いて、家族全体が救われて、そしてその全家族揃って神様を信じたことを喜んだわけなんですね。でもちろんこの彼氏だけじゃなくて、そこにいた囚人全部が福音を聞いたと思います。だから本当にこのフィリピの町で一番最も暗いところに神様は光をこう放たれたんですね。で神様は私たちにこの光をですね、こう当時のものとなってほしいと願っています。で私たちが例えば理不尽だと思うことが許されたり、問題が許された時にも神様を賛美するっていうことをですね、なしていきましょうですね。まあ、ある方も賛美してる、感謝してるっていう方もおられるかもしれませんけど、それを最後まで全うしていきましょうですね。その時に私たちの思いを超えた神の技と栄光が表されるということをですね、覚えていきたいと思います。私たちの群れの歩みにおいてはですね、ある時期抽象批判ということがですね、許されていました。そして全く事実もこのことが言われて抽象批判されて、それをまた信じた人たちが教会を離れてしまうということも起こっていってしまったんですね。でもその時に秋元牧師は何をしたのかというと、それに対して間違ってるとか、批判に対してまた批判を返したりとか、なんかこの誰かに聞いてくれって言ってですね、何かに電話したりとか、そういうことをしたわけじゃなくて、この感謝の賛美を徹底していかれたわけなんですよね。でその時に今何が起こっているかというと、その中小の時にインターネットが使われてしまって、インターネットを通していろんな方々が惑わされてしまったり問題が起こったんですが、今そのインターネットを通してたくさんの方が救われ始めているんですね。教会の、アクセスの注文を超えたりとか週にですねしてますけども、そのたくさんの技が起こり始めているわけなんです。で神様はさらに AI を用いるとかいろいろ語られてですね、インターネットを用いることを語られているわけなんですけれども、不思議だなと思うんですね。インターネットは私にとってなんかこう一番なんていうんですか、こうサタンが用いた武器に用いたですね、こう最悪、言えば最悪のものだったんですけど、でもこのインターネットを通して神様は逆に多くの方を今救いに導き始めておられるんですね。で神様の方法って不思議だなと思うんですね。で私たちの考える良いこと、正しいこと、こうなれば良いという計画ではなくて、そうなる時もありますけど、多くの場合全然違う方法で神様の働きを開いていかれるんですね。で私たちは自分に関することに関しても、教会のことに関してもどんな時も賛美を捧げるっていうことを神様を礼拝して信頼し従っていくっていうことをですね、なしていきたいと思います。今はですね、私は許せない人はいないっていうこともいるかもしれませんけど、これからリバイバルが始まってきたらですね、サタンが働きますから、すごいことが起こってくると思うんですね。本当にパウロとシラスじゃないですけど、本当にこうそれは理不尽だろうって思うことがですね、たくさん起こって許されてくるんじゃないかと思うんですね。で人を恨みたくなることも起こってくるんじゃないかと思うんです。で納得いかないことも起こってくるんじゃないかと思うんです。でもその中で私たちが心から主を賛美し、その問題のただ中で主を賛美し礼拝していくときに、神様がそこに技をなされるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。 で、今感謝と賛美の24時間祈祷というのですね、群れで始まっていますけど、これは特別な神様の御心があると思います。で、いろんなことを神様これを通してひっくり返していかれると思うんですね。で、迫害リバイバルとともに迫害や殉教の時代ではこれから始まるんですが、その中で神様が次々に栄光を表していかれるというふうにこう私は信じているんですね。で、さらに感謝と賛美していきたいと思います。聖書に主はイスラエルの民のうちに住まうって書いてますね。だから神様は民のうちに住まいます。で、感謝と賛美は何かこう一時的な心の慰めとかですね、励ましとか、そういうふうにだけしか捉えられない方もいるんですけど、全然違うんですね。ものすごい強烈なパンチといいますか、強烈な武器であるということをですね、覚えていただきたいと思います。大地震が起こって扉が全部開いて宮の鎖が全部解けたなんてですね、こんなことは人間のできることではないですね。でも神様がしようとしているのは人間がやれることじゃなくて神がやろうとしていることであるということをですね、それに覚えて帰っていきたいというふうに思います。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。賛美ということについて今日短くもなりましたけれども、私たち一人一人が特にマイナスだと思うことに関して、主にその何かして心から賛美しあと褒めたたえていくことができる、理解できないことや理不尽と思うことや分からない時があったとしても、その中で主を心から褒めたたえていくことができるように助けを導いてください。神様、その中で最善を成しておられ、また全てを益にしか用いられませんから、ありがとうございます。また私たちがさらに今年感謝と賛美を通してたくさんの奇跡を見ていくことができるように、また告白を通してたくさんの奇跡を見ていくことができますように助けを導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。オンラインの方々に触れてくださることをありがとうございます。私たちが取り出している方々にも触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって一人一人の体と精神に命じる、また取り出している方々の体と精神に命じる。イエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、感謝します。勝手な癒しを与えていってください。内臓の悪い方は癒してください。お願いいたします。また目がですね、ちょっと最近悪い方はこう霞んだりとか涙目だったりとか、ある方はドライアイとか目の調子なんかでもためにお願いいたします。イエスキリストの癒しの方の目の症状を正常の状態に戻る、はい、ある方はこうなんか目に黒い斑点っていうんですか、こうちょっとこうそういうのが見える方がいます。その方が癒されます。イエス・キリストとその方の目の症状を正常な状態に戻る、また何か主は賜物を持ちなさいと語られています。ある方は何かこう実際的な賜物もそうなんですが、霊的な賜物を用いるように導かれている方がいると思います。ある方は癒しで手を置いて祈ったり、癒しのために魂とのために賜物を用いるということを主が導いておられます。あなたはその機会がこう来た時に、その恐れることなく手を置いて祈りなさい。あなたを通したとして癒しを起こそうと主がおせられます。感謝します。主が豊かに働いてくださることをありがとうございます。困難の中にある方にすごく用いられる方がいるのが見えます。私あなたを用い、特に困難の中にある人々に私の栄光と光をあなたを通して表していこうと主がおせられます。大胆にこの踏み出し、また福音を語っていきなさいと主はおせられます。感謝します。あなたの名を目立てます。腰痛の方のためにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってその方の腰痛を正常の状態に戻れ。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お待ちください。ハレルヤ。お願いいたします。 御声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前一と私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アーメン。